第1ペテロ3章を開いていただけていると思いますが、もう一度3章の9節をご一緒にお読みいただきたいと思います。もしかしたならばパワーポイントでは7節と間違って私が書いてしまいましたが、7ではなく9でございます。ご訂正いただきたいと思いますが、9節をご一緒にお読みいただきましょう。3、はい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず。召されたからです。ペテロは私たちに対して悪いことをする人に対して仕返しをするのではなくて、かえって祝福を祈りなさいと勧めています。そんなことできないとか、なんか悔しいと思う方もあるでしょう。でもペテロはその理由を説明しています。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだから。これには私は二通りの意味があると思います。あなたたちはすでに神の祝福のために召されて、そして祝福を豊かにいただいているんだから、まあそんな小さな人々の意地悪とか、悪口とか、そんなものに肯定しないで、大きな心でそれを見ることができるでしょう。そんな意味もあると思います。もう一つの意味は、私たちが祝福を持って、お返しするときに、その祝福は彼らの祝福となり、そして最終的には私たちの祝福となって跳ね返ってくる。だからその人々を悪口を返したり、意地悪を仕返ししたりするのをやめて祝福をしてあげなさいと語っているわけであります。で、今日のテキストは13節から22節までです。これは大体思想的には続きであります。まあ、私は今よく使われている言葉で今日は言ってみました。いじめとどう立ち向かうかというテーマであります。この手紙をもらった人々は小アジア、今のトルコ共和国のクリスチャンたちであります。その人たちは周りが圧倒的な多数であるクリスチャンでない人々、多神教の人々に囲まれていました。またユダヤ教の人もいましたけれども、そのほとんどはイエス様を信じない、そして新しいイエス様を伝えるところのキリスト教に反感を持っている人でした。ですから彼らはまあ四面楚歌というような状況にあったわけです。ペテロはそのいわばいじめを受けているところのクリスチャンに対していろんな形で励ましを与えている。その続きが今日読みましたところです。まず最初に13から14の始めまでをご一緒にお読みいただきたいと思います。はい、13から14の2行目まで。3、はい。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。そこまで。はい、私たちが良いこと、人を助けることに熱心に取り組んでいるならば、周りの人たちはそれをいじめたり、あるいはバカにしたりすることはできないはずでしょう、というのがペテロがまず語ったことです。これは一般的な原則です。けれども一般原則がいつも通るとは限らない。それがその後の14節の前半です。たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。一生懸命良いことをし、人々に親切を施し、そして、 主に仕えようとしている人たちでも、いやそれだからこそ人々から迫害をされたり、つまはじきにされたり、いじめられたり、仲間外れにされたりすることがあり得る。それは私たちの社会においても現実であります。ペテロはこれに対してどう言ってるかっていうならば、もし私たちが良いことをして、そのことのためにいじめられたり、あるいは苦しめられたりしたならば、それは幸いだって言ってるんです。先ほどの祝福を受け継ぐ、この逆転発想であります。ペテロはどうしてこの逆転発想を得たでしょうか。おそらくペテロは山の上の主イエス様の教えというものを非常に印象深く覚えていたのではないかと思います。山の上において主が語られたマタイ5の10、これを皆さんでちょっと読んでみましょう。マタイ5の10。はい、今日は CS のお友達も一緒です。どうぞ声を出して大きな声で読んでみましょう。マタイ5の10、開いていただきましたか。はい、子供さんたちの方が早く開きました。はい、ご一緒に、さん、はい幸いです、天の御国はその人のものだからです。ペテロはこの言葉を非常に印象深く主イエス様の御口から聞いて覚えていました。ですから今この小アジアのクリスチャンたち、いろんな形で迫害をされているけれども、あなたたちは幸いだってことをぜひ覚えてください。この素晴らしい励ましをしています。で、私はここで一人の人物の紹介をしたいと思います。クリスマスでしょうか、おととしのクリスマスの時に、クリスマスキャンドルサービスでお話したかもしれません。斉藤宗次郎という人です。岩手県の花巻で、20世紀の初め頃、主イエス様を信じて村で一番先にクリスチャンになった人であります。洗礼を受けた日からいろいろな嫌がらせを受け、そして近所で火事が起きた時には全く関係がないのに家のガラスを割られたことがありました。悪いことは一つもしてないんですけれども、いろんな悪口をずっと言いふらされて、彼は学校の先生であったんで、小学校の先生でありましたけれども、小学校の先生を続けることができなくなって辞めさせられてしまいました。さらに自分の一番上の女の子、長女の愛子ちゃん、街を歩くとヤソの子、昔は、イエス様のことヤソ、ヤソの子、ヤソの子とからかわれ、いじめられ、お腹を蹴られ、それが元で腹膜炎を患って9歳で亡くなってしまうという悲劇を体験しました。で、教師を職を失った宗次郎は新聞配達、牛乳配達を朝早く行って生計を立てていました。自分の生計を立てるだけではなくて、雪の日には道路の雪かきを一生懸命に行った人だそうです。特に愛子ちゃんが通っていた小学校の前はきれいに、彼はそこを掃除したと言われています。彼は子供に会うと飴玉をやり、病気の人を聞きつけるとお見舞いをし励ましました。デクノボと言われながら最後まで人々に愛を貫き通しました。その宗次郎が内村鑑三の勧めで上京することになりました。出発の朝、まあ私はみんなからいじめられてるから誰も駅なんかに見送りには来てくれないだろう と思って駅に立ちますと、そこにはなんと町長、町の有力者、学校の教師、生徒、神主、僧侶、一般人、そして物乞いに至るまで身動きが取れないほど集まってきて、駅長さん、花巻の駅長さんは停車時間を少し延長し、汽車がプラットホームを離れるまで徐行させるという配慮をしたと言われています。そのたくさんの群衆の中に、実は若き日の宮沢賢治がおりました。そして雨にも負けず風にも負けず、あの有名な詩はこの時の感動に基づいて作られたものと言われています。その詩の最後には、そういうものに私はなりたい、賢治の思いが込められております。さてもう一つ、ペテロは進みまして14節の B、 2行目の終わりのところから16節の A、 変なところで区切るなと思わないでどうぞ我慢してください。彼らのというところから、それから16節の2行目までお読みください。はい、彼らの脅かしを恐れたり誰でもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさいと書いてあります。ここでも脅かし、人から脅かされたり、あるいは悪口を言われたりすることがあるけれども、主の恵みによって心を動かされないように平安を保っていなさい。まあ口で言うのは優しいですけれども、実際にこういう目に遭うとそう簡単でもありませんね。でも彼はそれによって心を動揺させられたりしないように、主の恵みによってそれが可能ですよっていうことを進めています。次の言葉、15節にむしろと書いてある。むしろ、むしろというのはそうではなくて、つまり受け身的な姿勢ということではなくて、もっと積極的に心の中でキリストを主として崇めなさい。でもちょっと皆さん考えてみると、この手紙をもらった人たちはクリスチャンですね。ですからクリスチャンだから心の中でキリストを主と崇めるのは当たり前じゃないかと思われるかもしれません。ペテロの使っている言葉が崇めるとはちょっと違うんです、ニュアンスが。これはキリストを主として清めなさいという言葉が使われています。サンクティファイ、イエス様の皆はもともと清いものですね。けれども私たちも主の祈りの中で皆が崇められるように、皆が尊ばれるようにと祈ります。あれも同じ思想です。つまりキリストの尊い皆が尊い皆として人々に認識されるように、私たちはそのために主イエス様にいろいろな場面で頼り、お祈りをし、御助けをいただいて、そして あイエス様って素晴らしいお方だなということが人々に捉えられるようにということが、このキリストを心の内で主と清めなさいということの意味でございます。さらに彼はもう一つ、あなたたちの悪口を言う人たちのために弁明をする、あるいは説明をする、備えをしなさいと書いてあります。ここで弁明できる 用意をしていなさいという言葉がなんとなく意味深長な感じがいたします。すぐにやられたらやり返さなくちゃ気が済まないという人がいらっしゃいますね。短気な方けども、ペテロは皆から文句を言ったらよし、これを言い返してやるぞって言ってすぐに言い返しなさいと言ってる。言い返すような準備をしなさいと言ってるんです。準備、すぐに言い返す必要はないんです。ただ人々がいろんなことで悪口を言うことがあるでしょう。でその時にきちんとそうではなくて、私たちが信じている神様はこういう方です、そしてあなたたちのその問題もこういうふうにして解決することができるんですよということを、その弁明する準備をしなさいということです。これは私は学生たちには一生懸命進めたいと思います。私たちがイエス様を信じているクリスチャンだっていうと、なんか珍獣のような、なんか少し変わり者というような扱いを受けません？皆さん学校で。私も高校時代にクリスチャンだっていうことを公言してましたから、もういろんな機会にからかわれました。生物の実験をしている時にすごく優秀な私のクラスメートがいて、カエルを解剖している時に、沢城君、これを見てもあなたはまだ神様信じる？なんか変な質問をしました。ああ信じるよって答えました。つまり彼としては、まあ私たちはみんなその小さな生物から進化してこうなったんだから、お前神様が作ったなんてバカなことを信じてるんじゃないだろうねっていう皮肉が彼の中にあったんです。私は信じてますよ、神様が全てのことを作りになった。まあそれだけじゃなくてもっともっとたくさんあります。中学の時にはクリスチャンの人手を挙げなさいなんて、ね、言われてね、そしてみんなの前でバカにされたこともございます。でもその時にも、私たちが信じているものはなぜ信じているのか、何を信じているのか、それが神の言葉によるものだ、そして神の言葉はこのように語っているんだということを落ち着いて、喧嘩越しではなくて説明をすることができる準備を私たちはさせていただきたいと思うことです。そのためには日ごとの聖書の学びが欠かせることはできません。それから私たちが御言葉を読むだけではなくて、それを実行していく、実行することによって、これが本当に神の御言葉であるということが確信を持つことができるようになります。その意味で私たちは、まあ神様を知らない人たちに取り囲まれていますけれども、弁明をすることができる準備をさせていただきたいと思います。喧嘩腰ではなくと言いましたけれども、16節にペテロはちゃんと正しいと書いてあります。優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。お前は間違ってるぞ、私の方が正しいぞと言って、相手のへこましてしまう。へこませると向こうは逆に何よと恨みを持って仕返ししようと思いますから、へこませるのではなくして、慎み恐れて優しく弁明することができるような準備をさせていただきましょうというのが、このペテロの勧めであります。3番目、いじめる人々が変わる。16節の2行目、そうすればというところから17節までご一緒にお読みください。はい、はい、いろいろといじめる人たちが いじめたことで恥ずかしい思いをする、私たちがそのいじめなり意地悪なり妨害なりということを神の恵みによってそれを受け取り、そして正しく対処することならば、ああいじめた人たちもなんかいじめがいがなくなってしまっていじめるのをやめてしまうでしょう。恥ずかしいことをしたな。もう少し積極的に書いてあるのが2章の12節です。ここは昔学びましたのでもう一度読みましょう。2の12、はい、いかがでしょうか。3、はい、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方神を褒めたたえるようになります。もっと積極的ですね。その人たちが恥じるだけではなくして、ああ彼が信じている神様は素晴らしいなって言って、そして神を崇めるようになる。これが本当の勝利だと思います。でレナ・マリアさんのお話をします。ご存知でしょう。彼女は生まれた時から両手がありません。どうやって生活しているかというと、全部足でもって生活するそうです。足でもって、料理をし、足でもって自動車を運転し、もう全て足で、こなしてしまうという、まあ、素晴らしい方です。福音歌手です。で、小さい時学校にいた時に、やいやいみんなからからかわれ、手出し行こうというようなことで、みんなが寄ってきて彼女をからかったって。でもレーナさんは小さい時からこの手がなくて生まれたことも、これは自分の個性の一つなんだということを信じて、そしてそのことを誇りに思っていました。ですからどんなにいじめられてもニコニコニコニコしてる。で、いじめっ子っていうのはメソメソメソメソ泣いてしまうと、ますます面白くなってますますいじめるんですね。けどもいじめられ子がメソメソしないで、そして明るく振る舞っているのを見て、いじめっ子たちもどんなにいじめてもこれは役に立たない、いじめるのにくたびれた、やめたって言っていじめるのをやめたと彼女の自伝の中に記されています。そういう勝利って本当に素晴らしい勝利だなと思います。さて、いじめる人々に勝った主イエス・キリストの霊が次の18節に記されています。18節をお読みください。はい、キリストもと書いてありますから、悪い人たちにいじめられた最大の霊は主イエス・キリストだ。何の悪いこともしませんけれども、主はあのむごたらしい十字架につけられ苦しめられた。その意味においてはいじめられた最大の霊であります。けれどもここではもう一つ積極的な意味を加えていますね。いじめに耐えたとかみんなを祝福したっていうだけではなくて、彼はいじめられた人々の罪のゆえに十字架にかけられた。けれどもそれに新しい意味を加えた。あなたたちのその罪の身代わりとして私は死んだんだよ。これはもう素晴らしい勝利だと思うんですね。逆転勝利だと思います。まあ人間というのは意地悪なものですから、おそらく私たちも人生の中で小さな意地悪、大きないじめ、 いろいろ経験することがあると思います。けれどもそれについてイエス様はあなたたちのようなそういう意地悪、そういう罪の心を私は身代わりとなってこれから十字架にかかるんだよ、それによってあなた方は罪許されるんだよというメッセージを与えなさった、私たちは皆さんの罪の身代わりとして苦しむことはできないかもしれませんけれども、しかしそのくらいの心のゆとりを持って世の悪との対応を考えさせていただきたいと思うことです。その19節から22節まで大変面白い説明があるのですが、ここについては聖書学者の中でも6通り7通り8通りのいろんな説明がありまして、ちょっと難しいので私は連講では飛ばすことにいたします。先生ずるいな、なとおっしゃらないでください。やっぱりこれちょっと私の、届く範囲ではありません。聖書研究会にお任せしたいと思います。しかし大事なことは主イエス様がこの人々の罪とあるいは意地悪といじめというものを逆手にとって彼らの救いとなって苦しまれたということ。はい。そして22節、キリストは天に昇り御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。これが主の勝利の仕方です。私たちもいろんな課題にぶつかることでしょうけれども、本当にこのような勝ち方を主イエス様に習ってさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。心の中でキリストを主と崇めなさい。私たちはいろいろな社会の中で辛いことやあるいは人々の意地悪やいじめということを経験することがございますけれども、私たちの自然の思いとしてはどうやって言い返そうかという気持ちが先に出てしまいますけれども、ペテロが語りましたように主イエス様と一言叫び、イエス様あなたの愛を与えてください、あなたの力を与えてくださいと祈りますときに、主はその祈りに応えて私たちに正しい対処を教えてくださいます。感謝をいたします。どうぞこれからの1週間さまざまな出来事が私たちの生涯に起きうるでしょうけれども、心の中で主をあがめつつ歩むものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。